京都は烏丸上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。今日で今年最後の配信になりますポッドキャスティング京都。リスナーの皆さんの中にも今日が仕事納めという方もいらっしゃると思います。京都の街は、もう新年を迎える準備にとっても忙しそうです。先ほど錦市場を覗いてきたんですが、もう年の瀬ムードが、ね、漂って、とっても活気にあふれていました。またお寺では除夜の鐘の試し突きをするなど、来たる新年を待つばかりという感じですね。では、年の瀬とそして明くる新年2010年のお正月の京都の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。12月31日大晦日は、八坂神社で午後3時から大祓式が行われます。これは1年無事で過ごせたことを感謝して来たる1年の安全を祈願するものです。また午後7時からは除夜祭が行われ、おけらびと呼ばれる大切な火が灯籠に灯されます。このおけらびを家に持って帰って、お正月のお雑煮を炊くと一年無事で過ごせると言われています。同じく大晦日の日の夜、新年に変わるちょっと前から、新年にかけてつくのが除夜の鐘ですね。この除夜の鐘全部で108回つくんですけれども、どうして108回つくのかご存知でしょうか。それは仏教では人間の煩悩の数が108つあると言われているからなんですね。この除夜の鐘、おすすめがいろいろあるのでご紹介したいと思いますが、特におすすめは地音院の除夜の鐘です。重さが70トンもある大きな鐘を総勢17人の僧侶の方が全身を使ってつく、とても迫力のある除夜の鐘です。千代院さんでは大晦日の午後10時半過ぎからおよそ1分間隔で鐘を鳴らします。108つ目の鐘の音は明くる年の午前0時20分頃につく予定です。ただこの除夜の鐘、千代院さんでは自分でつくことはできません。見学の方は午後8時頃に門が開きます。そして午後11時半にはもうその受付の門が閉まりますのでご注意ください。それ以上の見学者を入れないこともあります。この他の除夜の鐘については、次のピックアップのコーナーでお伝えするとしまして、では、続いて新年の行事をご紹介していきましょう。来年の干支は虎です。上京区寺の内にある法恩寺では豊臣秀吉ゆかりの虎の掛け軸を元旦から三が日の間公開します。この虎の掛け軸を秀吉が聚楽台に持ち帰ってゆっくりと鑑賞しようとしたところ、夜になって泣き出して眠れなかった秀吉が、もうこれは泣き虎じゃと言って返したという、そんな逸話が残っています。期間中、織田信長の像や秀吉そして徳川家康の書状なども展示します。拝観は午前9時から午後4時まで有料となっています。お問い合わせは法恩寺、電話 075-414-1550 番へどうぞ。次に、六波羅蜜寺では元旦から3日までの間、小梅とそしてお昆布を入れたおめでたいお茶、大福茶が振る舞われます。元旦の朝に汲んだ若水でお茶を立てたものでして、平安時代に空也上人が薬湯で病気を治したというお寺の言い伝えによるものです。時間は午前9時から午後5時までとなっています。1月2日には渦政の広隆寺で長那始めという行事が行われます。およそ1000年前から伝わる木を削る道具長那を使って古式にのっとって安全を祈願するものです。古い木造建築に使われた珍しい道具が見られますので、建築に興味のある方はとてもおすすめです。 時間は午前10時からです。広隆寺へは、すぐ目の前に駅がある嵐電が便利ですね。北野天満宮でも行事が行われます。こちらでは書き初めがあります。書道の神様としても知られるご祭神菅原道真公にちなんだもので、1月の2日午前9時から本殿にて筆始め祭が行われ、書道の上達を願います。お能能狂言に、ね、興味がある方には金剛流の歌い初め式はいかがでしょうか。こちらは1月の3日土曜日の正午からおよそ1時間にわたって行われます。金剛流の宗家とそして流儀一同による歌い初め式が行われます。お正月らしい凛とした空気を味わえるとても、素晴らしい式です。入場は無料というのも嬉しいですね。会場の金剛能楽堂は京都御苑の西側烏丸通りに面しています。地下鉄今出川駅が便利です。もう一つ、1月の4日には下鴨神社で蹴鞠始めが行われます。雅な平安装束で鞠を蹴るこの蹴鞠は保存会によって継承されていて、京都市の無形民俗文化財にも指定されています。1月4日午後1時半からの神事の後、2時頃から蹴鞠が始まります。このように年末年始京都は行事でいっぱいです。ぜひお出かけください。以上ヘッドラインでした。さて続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は大晦日の除夜の鐘特集です。先ほど知恩院のね除夜の鐘についてお伝えしましたが、この他のおすすめをご紹介していきましょう。まず京都の街中にいて急にね鐘をついてみたいなと思ったら、そんな方におすすめしたいのが新京極三条下がるにあります清岩寺さんです。こちらでは31日の午後11時40分頃から鐘をつき始めます。整理券は午後11時から配り始めて108組が鐘をつくことができるそうです。この清岩寺さんはね、なんと創建1300年ほど昔の、飛鳥時代というこんなね古刹が京都のど真ん中にあるんですね。街中にありながら1000年前、平安時代に活躍した女流歌人の清少納言や、泉式部にもゆかりのあるとってもね由緒のあるお寺なんですよ。そして次にですね、夜歩き回ってますと体が冷えますよね。そんな時におすすめなのが京都大学の近くにあります百万遍知恩寺さん。こちらでは無料で甘酒を振る舞ってくれます。除夜の鐘の整理券は31日の午後11時から配られる予定です。さて次はですね、地獄行きか極楽行きかを決める閻魔大王の目の前で迎える新年というのも、背筋がピンと伸びてちょっと面白いんじゃないでしょうか。これは千本通りにあります陰城寺、通称千本閻魔堂さんなんですが、こちらでは除夜の鐘が11時45分から始まります。事前の予約はいりません。高さ3メートルもある、閻魔大王さん、このね閻魔大王をおそばで拝見することができるんですね。一風変わった大晦日、ちょっと楽しんでみてはいかがでしょうか。そして、次はですね、幕末ファンの方にご紹介したいんですけども、今から150年ほど前、幕末に活躍、京都でね活躍した侍新選組ファンの方、おすすめは左京区にあります金戒光明寺、地元では黒谷さんというんですけども、こちらでの除夜の鐘というのはいかがでしょうか。夜11時半頃から除夜の鐘は始まります。整理券は11時から配布するそうです。同じく新選組ゆかりのお寺で四条大宮から近い三部寺、こちらも除夜の鐘がつけます。11時40分から元旦の0時40分頃まで、およそ、1時間ほどにわたって108つ鐘をつきます。 ご住職によってまず第1打、1回目を使われまして、そしてその後一般の方が続いて、何人かで一組になってつきます。こちらは先着300名の方には甘酒の無料接待もありますよ。ちなみにこちら壬生寺の梵鐘鐘はですね、幕末の嘉永元年に作られたもので、ペリーの来航より前に作ったものなんだそうです。歴史好きの方にはね、もう一つご紹介したい鐘があります。それは戦国の世から徳川の世へと移り変わる時代、今から400年ほど前ですね、豊臣と徳川が戦った最後の戦い、その引き金ともなりました宝光寺の鐘、この有名な鐘もつくことができます。宝光寺の除夜の鐘は午後11時50分頃からで、108組で終わります。場所は東山7条京都国立博物館の近くです。さあ最後に嵯峨野の方の、エリアもご紹介していきましょう。上寂光寺では午後10時半から整理券を配ります。鐘は11時45分からつき始めます。また嵯峨野の大覚寺では打つ回数に制限がないそうです。ですので参拝者の方はね、皆さんつけるということでお守りも授与されます。この他も京都ではね、至る所で除夜の鐘の行事が行われて、道を歩いててもゴーンゴーンって音がとても鳴り響いてて、京都らしいなと感じると思います。この日は市営地下鉄やバスもね、明け方まで運行するので、ぜひ、京都の大晦日を楽しんでみてください。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。ポッドキャスティング京都、今年の配信は今回が最後です。年明けは2010年の1月第2週の予定です。新春スペシャルらしい素晴らしいゲストの方をお迎えしますので、どうぞご期待ください。では今年もポッドキャスティング京都、そして京都情報サイトの京都きらめき機構をお楽しみいただいて、どうもありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。では皆さん、どうぞ良いお年をお迎えください。お相手は高橋智子でした。